清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命。清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命。この番組は社会医療法人清風会の提供でお送りいたします。人生100年を人間らしく、その人らしく生きることができる社会に、社会に望まれる患者さん本位の医療を提供します。社会医療法人清風会、五日市記念病院、廿日市記念病院。皆さんこんにちは。ここからは清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命のお時間です。この番組は第1第3月曜日のこの時間、社会医療法人清風会五日市記念病院、廿日市記念病院の先生やスタッフの方をお迎えしてお話を伺う30分番組です。第1週目は五日市記念病院の方、そして第3週目は廿日市記念病院の方をお招きしております。さあ、今週はいつもは廿日市記念病院のメインパーソナリティの高橋直美さんがいらっしゃるんですが、今日は前半では高橋さんご自身を演者としてお迎えします。廿日市記念病院摂食嚥下障害看護認定看護師看護部部長高橋直美さんに、口から食べようをテーマにお話を伺います。そして後半にご登場いただきますが、言語聴覚士の森山純一さん、前半からお話に加わっていただきます。お二人、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では高橋さん、まずは自己紹介からお願いします。
はい、廿日市記念病院で看護師をしております高橋直美と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私は摂食嚥下障害看護認定看護師として、日頃患者さんの食支援、食べる支援に関わらせていただいています。摂食嚥下障害看護認定看護師という分かりにくい長いネーミングですが、摂食嚥下とは食べることを意味し、栄養に関することも含めて専門的な知識と技術を持って患者さんや地域住民の方の食支援をさせていただいています。今日一番伝えたいことをもう最初に言ってしまうんですけど、廿日市記念病院には食べることに関して相談できる認定看護師という人がいるんだということを、今日はぜひ知っていただきたいと思っています。はい、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さあ、まずはその摂食嚥下障害というのはどういった状態のことを言うんでしょうか。
はい、何かしらの原因で食べることが難しくなったり食べられなくなってしまうことなのですが、こうした障害の話をする前に、まずは日頃当たり前に私たちが生活動作として行っている口から食べるということについて、今日ここにおられます香川さんと森山さんと一緒に考えてみたいと思います。お願いします。
お願いします。
はい、摂食嚥下障害は嚥下障害と一括りで診断されることが多いのですが、食べる飲むという作業は実は5つの段階に分かれているんです。第一段階は食べ物をまず食べ物だと認識することです。ん?と思われるかもしれませんが、認知症の方など目の前にあるものが食べるものだと認識できなかったり、箸やスプーンが添えてあってもどうやって使うものか分からないといった状態になることがあります。例えば目の前に熱いラーメンが出てきたら、森山さんどうやって食べますか。
はい、熱々の状態なので、しっかりと冷ましてから食べようと思います。
そうですよね、いきなり熱いスープをごくごく飲まないと思うんですね。スープから行くのか麺から行くのか、食べ方はその人の好みによると思うんですけど、まあ、スープから行く人であれば熱いことが分かっているので、レンゲにすくって冷ましてからすすると思うんですね。こうした工程は食べ物を食べ物だと認識して、どうやって食べたら美味しく食べられるかなと考えて行動に移しているんです。これが第一段階の認知になります。次に第二段階は食べ物を口に運び、よく噛んで食べ物を飲み込める状態に準備することです。ちなみにこの噛み砕くことを咀嚼というのですが、うまく咀嚼するためには食べこぼさないために口がきちんと閉まらなくてはなりませんし、歯がしっかり揃っていないと噛めません。そしてしっかり唾液が出ないと食べ物をまとめるということができないんです。まあ、クッキーを食べることを思い浮かべてもらえると分かりやすいと思うんですが、香川さん、ちょっと口の中がカラッカラに乾いた状態でクッキーを口に入れたとします。想像してみてもらっていかがでしょうか。
いやなんかもう口の中カラカラの状態クッキー入るとなんもう余計食べられないというかそもそも論やっぱ水分なんか取ってから食べたいですね、うん、
ですよね、うん、あの食べたものをうまく飲み込むためには食べ物を飲みやすい状況にするって言ったんですけど口の中で噛み砕きながらベロと唾液を使ってこう水分を使ってですねまとめる作業をしていかなくてはいけないので、うんまあ、なんでクッキーを美味しく食べようと思ったら日頃まあ牛乳とかコーヒーとか水分をまずは口に含んで口の中を潤してから食べてるんじゃないかなと思います。まあ、ご飯を食べる時も一口お茶や水を飲むといった動作をあの食べる前に自然としていることがあると思うんですが、うん、これは飲み込みやすい状態に食べ物を噛み砕いてまとめるためにとっている行動でこうした準備段階を第二段階としてそのまま準備期もしくは咀嚼期と言います。そして第3段階は飲める状態になった食べ物を口の中から喉に送る段階で口腔期と言います。さてここまでちょっと振り返りますけども食べ物をまず見て認識して口に運んで取り込み飲める形に噛み砕いてまとめるというところまで食べるを紐解いてきましたが第3段階の口腔期ここで重要な役割を果たすのがベロ舌とか舌とか言いますけどベロです。またまたそして香川さんここでですね、はい、ちょっと嚥下障害体験をしてみてもらおうと思うんですが、うん、そしてまあぜひラジオをお聞きの皆さんも一緒にやってみてもらえたらと思います。ベロを上顎につけずに唾液を飲んでみてください。
これ飲めないです。なんか口の奥喉の奥うんうんってちょっと動く感じで飲めませんけど。
ですよね、
うん、
でどうやって飲むんだっけっていうそのごっくんって日頃起きる反射が起きにくいと思うんですね、うん。まあ、なんとか器用な方はまあちょっと口少し開けてごっくんって無理やりこう嚥下反射起きたりとかっていう人いたかもしれませんけど、まあ、少なからず飲み込みにくいっていう感じを感じたんじゃないかなと思います。これは脳卒中による神経麻痺や舌がんなどでベロ自体を切除された方、まあ、こういった方の体験なんですけど、まあ、ベロがうまく動かせないということで、まあ、食べ物を噛み砕いてまとめることができなかったり準備したものを喉に運んで飲み込むということができないんですね。なので先ほど、まあ、お二人ないしまあ皆さんにやっていただいたベロを上顎につけるという動作は食べ物を喉に送るための作業でもありますがごっくんという嚥下反射を起こすきっかけになる大事な動きになります。また次の第4段階の話にちょっと入るんですけどベロの力が弱くて上顎にベロが押し付けられないと喉に流れた食べ物を胃に向けて送り込む力も弱くなってしまって、咽頭残留というごっくんと飲み込んでも飲み込む力が弱いことで喉に食べ物が残ってしまう状態になります。飲み込んだ後も喉でゴロゴロと音がしている場合はこうした力が弱く咽頭残留を起こしている可能性があります。ちょっと少し難しい話になったんですけどこの咽頭収縮力という喉に流れた食べ物を胃に送り込む力を感じてもらうためにちょっともう一回やってみてもらいたいんですけど、
はい、
今度は逆にですね思いっきり上顎にベロを押し付けて飲み込んでみてもらっていいですか。
こう、ま、グッと入っていきました
ですよね、
はい、
飲み込む力がちょっと強くなったような感じがしたんじゃないかなと思います。
そうですね、はい、
これがベロの力と喉の送り込む力が関連しているということなんですね、まあ、こうした方法はリハビリとして訓練法にもなってます。リハビリについては後半で森山さんが詳しく教えてくださると思うのでちょっと本題に戻るんですけどこの第3段階の口腔期はベロが重要な役割を果たしてて口の中で飲み込みやすく準備した食べ物を喉に送り込むという段階でした。続いての第4段階は第3段階のお話の中にも出てきた喉に送られてきた食べ物を食道に送り込む段階です。ここで重要なのが先ほど体験していただいた喉の力、咽頭収縮力です。繰り返しになりますがこの力が弱いと喉に食べ物が残り飲み込んだ後も喉でゴロゴロと音がします。その喉に食べ物が残った状態で呼吸をすると吸った息と一緒に食べ物が肺に入ってしまいます。これだけが理由ではないんですがこうした状態を誤嚥といい肺炎の原因になってしまいます。年を重ねると足腰が弱るように喉の力も弱ります。加齢による老化や治療のための絶食などで飲み込む回数が減ってしまうと廃用してしまうためにできる限り食べることをやめてはいけませんし維持するためのトレーニングや機能を回復させるためのリハビリテーションが重要になります。そして最後に第5段階は食道に送り込まれた食べ物を胃に運ぶ段階です。 これは前導運動という消化管の運動によって胃に送られるのですが、ここで気をつけなくてはならないのが逆流です。皆さんもお腹いっぱい食べてすぐに横になったら胃から食べ物が上がってくるという経験をされたことがあるのではないでしょうか。特に高齢の方は食道の入り口の筋力も弱ってくるので胃の中の食べ物が逆流しやすくなっています。食べ物が胃から食道に逆流すると胃酸が混ざった食べ物になっているので食道に炎症が起きたり、それを誤嚥することでひどい肺炎になったりすることがあるので注意が必要です。食べた後は30分くらいは座って過ごしたり、横になるとしても少し上半身を起こした状態で過ごされることをお勧めします。ということで、食べることを嚥下呼吸という5段階に分けてお話をしてきましたが、そもそもの質問であった摂食嚥下障害とはですね、この5段階のいずれかに障害が起きることを言います。摂食嚥下障害はこの5段階すべてに障害が起きるのではなく、どこか1つの段階でも問題があれば摂食嚥下に障害が起きているということになります。どこにどのような問題が起きているのかを見極めることがとても重要で、起きている問題に対して適した治療や訓練を行うことで楽しく安全に美味しく口から食べ続けることにつながります。私は口から食べることは生きることに直結していると考えています。ご飯を食べずに仕事をしなさいと言われても動けないですよね、うん、逆に今日の夜美味しいご飯を食べる予定があればその日一日頑張れたりすると思うんです私自身美味しいもの食べるの大好きなので、これからもその人らしく美味しい食事を当たり前に口から食べ続ける支援をしていきたいなと思っています。
はい、どういったところを受診したらいいとか、なんかそういった相談窓口とかっていうのもあるんでしょうか。
そうですね、とにかく本当に相談なので、最初に言ったようにまず私に相談をぜひしていただきたいと思います。連絡先は廿日市記念病院、五日市記念病院、どちらでも構わないのでぜひご相談ください。そしてですね、地域での相談窓口というものもあって、アイプラザで奇数月に食事と介護の困りごと相談、偶数月にはミニ介護レストランをやってます。気になる方はぜひ問い合わせをしてみてもらったらと思います。アイプラザのホームページからも申し込みができます。
はい、ぜひラジオの前の方も気になった方はチェックしてみてください。では高橋さん、最後にラジオを聞きのリスナーの方にメッセージをお願いします。
はい、廿日市は本当に医療介護従事者の地域での連携が強いです。食べ発という食べる希望を支援するネットワーク廿日市という活動があって、地域の方がその人らしく最後まで口から食べ続けられるための支援をしようと、病院や地域で働く医師、歯科医師、看護師、リハビリ、栄養士、薬剤師、歯科衛生士などさまざまな職種が廿日市で暮らす方の食べるを支援しようと頑張っています。こうした心強い方が周りにたくさんいる地域ですので、何か食べることに不安や悩みがあれば遠慮せず気軽にまずは相談してみてください。はい、よろしくお願いします。
さあ、今日は前半では廿日市記念病院の摂食嚥下障害看護認定看護師であり看護部部長の高橋直美さんに口から食べようをテーマに伺いました。高橋さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さあ、そしてこの番組ではご出演の方にリクエスト曲を伺っております。今日はどんな曲を選ばれましたか。
はい、小泉京子さんの優しい雨です。
はい、なぜこの曲を選ばれたのでしょうか。
はい、6月といえば梅雨ということで雨の歌と考えた時に思い浮かんだ歌です。ただ単に学生の頃よく歌ってた曲です、恋愛の曲なんですけど、始まったことに対して目をそらさずに進んでいくといった内容の歌詞には、恋愛以外にも自分に与えられたさまざまな出来事に対して共感できるものがある曲だと思います。はい、同じ年代の方には懐かしいなと思って聞いていただけたらと思います。
はい、それでは高橋さんからのリクエスト、小泉京子、優しい雨。人生100年を人間らしく、その人らしく生きることができる社会に、社会に望まれる患者さん本位の医療を提供します。社会医療法人清風会、五日市記念病院、廿日市記念病院。さあ、それではここから後半では、前半にご出演いただきました高橋さんにメインパーソナリティとして戻ってきていただきまして、廿日市記念病院リハビリ技術科言語聴覚士の森山純一さんに口のリハビリについてお話を伺っていきます。それではまずは森山さん、自己紹介お願いします。
はい、廿日市記念病院で、言語聴覚士をしております森山と申します。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、では、まずですね、言語聴覚士とはどんなお仕事をされる方なんでしょうか。
はい、私たちは、言葉によってお互いの気持ちを考え伝えだったりとかですね、経験や知識を共有して生活をしています。言葉によるコミュニケーションには、言語聴覚、発声発音認知など、各機能が関係していますが、病気や交通事故、発達上の問題などで、このような機能が損なわれてしまうことがあります。言葉によるコミュニケーションの問題には失語症や高次脳機能障害のほか、聴覚障害、言葉の発達の遅れ、声や発音の障害など多岐にわたり、小さな子どもからお年寄りまで、幅広く出現します。また先ほどあった接触嚥下の問題にも専門的に対応しています。言語聴覚士は医療、介護、福祉、保健、教育など幅広い領域で関係職種と連携して活動し、コミュニケーションの面から豊かな生活が送れるよう、言葉や聞こえに問題を持つ方々とそのご家族を支援する仕事をしております。
どんな時に口のリハビリっていうものは必要になるんでしょうか。
はい、口のリハビリを必要とする方は脳卒中などの病気によって、言語障害や接触嚥下の障害がある方、あるいはオーラルフレイルという状態の方が対象となります。それぞれ具体的に紹介したいと思います。言語障害の代表的なものには失語症と、発音がはっきり、しないなど、高音障害の2つがあります。高音障害は高い音の高音ではなく構える音と書いた高音障害です。まず失語症とは大脳にある言語領域に異常が起きたことで言葉がうまく使えなくなることです。うまく話せない、字を読んでも読めないなどの症状が起きますが、今回のテーマとはちょっと、方向性が違うので、割愛させていただきます。でもう一つの、言語障害である、発音がうまくできない高音障害とは、発声発語器官のどこかに異常があるために正しい発音ができなくなることです。発声発語器官というのは、唇、顎、ベロ、鼻、喉から肺までの声を出すために必要な器官のことを言います。高音障害の症状には声が出ない、はっきりと発音できない、舌がもつれるなどがあって、重症の場合は、筆談、文字を使ってコミュニケーションを取る場合もあります。接触嚥下とは、食べ物が口から胃に到達するまでの過程のことで、前半にも少しお話があったと思います。接触嚥下障害とはこの一連の過程のどこかに障害があることを言います。接触嚥下障害には誤嚥も含まれます。誤嚥とは食べ物が気管に入ることです。食べ物や飲み物以外にも、唾液などの分泌物が、あと胃液などが気管に入ってしまって誤嚥することもあります。この誤嚥によって引き起こされる肺炎が誤嚥性肺炎といい、重症化すると命に関わるとても危険なものです。
はい、ではもう一つのオーラルフレイルとはどんな状態ですか。
はい、オーラルフレイルというのは噛んだり飲み込んだり話したりするための口の機能が衰えてしまうことを指して、早期の、老化のサインとして重要視されているものです。ここでオーラルフレイルについて少しチェックしてみたいと思います。今から、私が5つ質問をしますので、いくつ当てはまるか、カウントしてみてください。まず、1つ目、ご自身の歯が、19本以下、19本ないという方は、カウント1です。2つ目、半年前と比べて、硬いものが食べにくくなった、食べにくくなったと思う方はカウントしてください。3つ目、お茶や汁物でむせることがある、よくむせるという方はカウントです。4つ目、口の乾きが気になる。最後5つ目、普段の会話で発音がはっきりしないと思うことがある。以上の5つです。皆さんはいくつ当てはまったでしょうか。2つ以上当てはまる場合には、オーラルフレイルの可能性があります。噛む力や舌の動きが悪化して、食生活に影響し、滑舌が悪くなることで人や社会との関わりが減少してしまう。そうすると、全体的なフレイル進行の前兆となって、深い関係性が指摘されています。しかしこのオーラルフレイルという状態は早めに発見して適切に対応することで改善が期待できると言われています。
では実際に口のリハビリとはどのようなことを具体的にしていくんでしょうか。
はい、対象となる方の状態に合わせて基本は行います。話すことと、食べること、共に口を使うというところで共通をしています。そのために、高音障害や、接触嚥下のリハビリテーションも共通している部分が多くあります。重要なポイントとしては姿勢、呼吸、発声、口の動きです。加えて口の衛生状態も大きく影響します。口の中を清潔に保つことはとても重要です。歯があるのとないのとでは、会話も食事も大きく異なります。また口の中が、汚れている、汚いと肺炎の危険性も高まります。それでは、各ポイントについて説明をしたいと思います。姿勢についてはいわゆるいい姿勢を取りましょう。お腹に力を入れて、背筋を伸ばす、このための力を、バランスを取ったりとかっていうことを練習していきます。背筋を伸ばして座る、これを意識するだけでも構いません。呼吸に関してはしっかり息を吸うことで大きな声も出るようになりますし、食事でむせた時に強い咳を出して気管に入らないように防ぐこともできます。姿勢を保ち、腹筋や肩、首の周りの筋肉の調整をします。今回はこの呼吸練習の一つである口すぼめ呼吸を紹介したいと思います。口すぼめ呼吸は鼻から息を吸った後、口をすぼめて長く息を吐く呼吸法です。鼻から素早く吸って、口をすぼめてふーっとしっかり息を吐いてみてください。10回程度繰り返すと効果が出てくると思います。吸うのは鼻から、吐くのは口から、これを守ってください。発声練習では、発音や食事の、飲み込むときに必要な唇や、ベロの動きを鍛えます。試しにパ、タ、カ、ラと発音してみてください。パは一度閉じた唇を開けて発音します。タは舌を、前歯の上に当てて、話すと同時に発音します。カは喉の奥に力が入って喉が締まることで発音します。ラは舌先を前歯の上に当てて、発音します。このように、パタカラ、一音ずつ舌や唇の動きが異なって使う筋肉も違うということに気がつくと思います。こうした発音を練習して、舌や唇、その他の筋肉を鍛えることが、口腔機能の低下の予防と機能の向上につながります。発声練習としてはパタカラ体操というのを紹介します。できるだけ早くパパパパパパ、タタタタタ、カカカカカ、ラララララ繰り返してみてください。大きな声で5回ずつ繰り返してもらうところから始めます。慣れてきたらパパパパパパパとできるだけ早く言ってみて、早く練習するようにしてみましょう。回数も5回から10回など増やしてみていただいてもいいと思います。また、パタカラパタカラパタカラと連続して、繰り返して発音してもらうのもいい練習になります。なぜパタカラかというと、口をしっかり閉めて食べ物を、喉に送り込んで、送り込む動きがこのパタカラの順番に行われます。なのでこの練習をしっかりしておくことで発音もできますし、飲み込みも安全に行うことができる、一石二鳥の練習方法になります。口の動きに関しては大きく口を開ける、閉じる、口をうーいーと大きく尖らせたり、引っ張ったりする、ベロをベーっと出したり引いたり、上下左右に動かすことで鍛えていきます。
これらのリハビリの訓練期間はどれくらいですか？
一概には言いにくいですが、病気などの後遺症の場合には長く時間がかかってしまうことがありますし、十分に戻りきらず、ある程度障害と付き合いながら生活していただくということも起こり得ます。それでもトレーニングをやめると、年齢もありますし、加齢も伴って徐々に悪化することもありますので、機能を維持していくためにも継続が重要です。オーラルフレイルや、加齢による筋力低下を防ぐためにも、自主的に口のリハビリを継続することを強くお勧めします。
はい、ありがとうございます。私たちが日頃気をつけることは何かありますか？
はい、2つあると思っています。まず1つは脳卒中などの病気にかからないように日々の健康管理に気をつけていただくことです。で、2つ目は、家族や友人知人など、地域社会とのつながりを大切にしてもらって、コミュニケーションの場を意識的に設けるようにしてもらいたいと思っています。 一人でいると誰とも会話することもなく口を使う機会が減ってしまいます。コミュニケーションの機会を確保することはオーラルフレイルの予防にもつながります。
はい、では最後にラジオを聞いているリスナーの方にメッセージをお願いします。
はい、今日は話がたくさんできて嬉しかったとか、思いを伝えられてよかったなど、人は言葉を使ってコミュニケーションが取れる、唯一の生き物です。今日は何を食べようとか、ご褒美にスイーツ食べようとか帰って一杯飲もうなど、生きるための食事を楽しむレベルにまで高めた生き物とも言えます。私も含め皆さんが、自分が自分らしくあるために、楽しく話して食べて過ごせる、ために口のリハビリの必要性を、知っていただければとても嬉しく思います。
はい、ありがとうございます。では森山さん、最後にリクエスト曲伺いますか。
はい、ゆるふわりムーブの明日を鳴らせです。
はい、なぜ選ばれましたか。
歌詞の中に、夢を描く今でも今からでも、手を伸ばして掴めばいいという部分がとても気に入っていて、私自身、背中を押してもらった応援ソングとして、とても好きな曲です。
はい、ではラジオ前の方もお聞きください。今日は廿日市記念病院摂食嚥下障害看護認定看護師看護部部長の高橋直美さんに口から食べようをテーマに前半にお話しいただきました。そして後半はリハビリ技術家の言語聴覚士である森山純一さんに口のリハビリについてお話を伺いました。お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それでは最後は森山さんからのリクエスト、ゆるふわリムーブ明日を鳴らせ、こちらを聞きながらお別れいたしましょう。清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命。次回の放送は7月1日第1月曜日です。どうぞお楽しみに。清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命。この番組は社会医療法人清風会の提供でお送りいたしました。